きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は健康立国とはというタイトルで、ベイサンドジャパン株式会社代表取締役の三輪誠司さんにお話を伺います。三輪さんには前にも、この対談に登場していただきまして、ディスラプティブイノベーション、分岐的イノベーションのことほかですね、いろいろお話を伺っておりますが、今日は健康ということに関してですね、お話を伺いたいと思います。聞き手はいつものように当 NPO の理事長の藤原直也です。三輪さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はまたお忙しいところ大変ありがとうございます。今日はその健康立国とはということでですね、まあ、健康のお話を中心に、まあ、健康というと非常に幅広い分野があるんですけども、お話を伺っていこうと思うんですが、皆さんはその健康はいつも重視しておられますか？
そうですね、はい、まあ、私の生い立ちから言いますとですね、はい、私はもともと丈夫な男じゃなくて。
そうなんですか？
昔から扁桃腺がこうあったりですね、はい、よく風邪をひいたんですけども、はい、ことは2年の時ですね、肺真珠っていうですね、はい、まあ、これは今結核ですよね。それが学校の検診で見つかりましてですね、はい、で絶対安静と。
絶対安静、
まあその頃はそう言いますけどね、とにかく私の後ろ2階に、まあ、部屋がありましてね、はい、ここでお前寝とけと、で布団を引かれてですね、でその頃何もペニシリンやら何もないから、はい、とにかく生卵のいいのを食べろとかね、そういうあれ持ってきて、で私一日寝たんですけどね、はい、こうやって見たらね、なんか下にこう谷底に落ちるような感じがしましてねこのまんましたらね、私は死ぬからね、もう絶対死なねえぞっていうわけで、布団パッとですね畳んで、
はい、
それでもう学校行くよという話で、それがね、それでまあいろんな人がですね、心配してくれまして、いろんな健康療法、例えば乾布摩擦ですね、
はい、
毎朝こうや、最初はね、本当 の麦わらの縄を塗ってね、パーシーにしたやつでこうやるんですね、血が出るんですけど、
血が出ちゃうでしょ本当に
だけどそれやってるとね、だんだんもう血が出なくなるんですね。
そうなんですか。
で、まあ、今はタオルで乾いたタオルをこう巻いてこう、あ、今でもや
ってる、今でもや
ってる、もう80年間ぐらいやってるような感じですけど、
お年はあれだとおいくつ
か、今年で80歳です、
80歳、全然すいませんなんかこの数日後にまた海外にご出張されてる経営者として、
そうです、
すごいですね、80で現役の経営者やっておられて、
貧乏を暇なしと、
何をおっしゃいます。でも乾布摩擦を続けてるので、
それでですね、それ以降ほとんど病気してないんですよ。
そうなんですか。
だからまあ、まあだけどそれは毎日こう、そういう乾布摩擦は続けてますけどね、だから健康には気をつけてますけども、
あ、そうですか。
やっぱり健康っていうのはね、一番重要だっていうかね、
そうですね。でそのこの間お伺いしたんですが、80歳になってね、区の方から、敬老の集いで行かれて、でなんか他のお年寄りがゆっくりゆっくり入ったところ、皆さんだけスタッフ入ってたら、どなたですかって呼びてもら
えたんですよ。あんたなんか間違ってきたんじゃないのって言われて、いや私はこれちょっと招待じゃありませんって言ったらびっくりしてましたけどね。
やっぱりどうです、その同い年のね、方々と見て、その改めて、まあ、80歳になられて、こう他の人たちの健康と自分ご自身の健康を見比べて、どんな感じでございます。
まあそういう意味で見ると、私の同期だとかですね、なんかやったらもうかなりもう、いろんなところが悪くてですね、もちろん引退はもうとっくにしてるんですけど、もうなかなかそんなに外で出られないとかね、
あ、そうですか、
なんか時々もう定期的に医者に行くとかね、まあ、そういうのが多いですよね、
は
い、
あ、そうですか。
で私もまあ、昔を飲みすぎたためにですね、
飲みすぎた
の肝臓がちょっとね、ガンマ GPT が、株価のように高止まりしてますからだけどそれはね、医者から言えばもう大丈夫ですよと、アルゴウルソーっていうね、薬を飲んでるだけですね、まあ、それ以外はね、ほとんど何もなくて、
あ、そうですか、
だから、まあ、大体同級会で会うとね、私は皆さんにこれよりも皆さんよりも5年下で会って言ってるけどね、みんなそうですかってなって言ってるんですけどね、
あ、そうですか。あれ、それこそ区のそういう お年寄り方集めた会合だとね、どんな生活しろって指導されるんですかっていうか、リコメントされるんですか。
まあ、あの時はね、ただ、あるなんていうかね、歌手がこう来てね、やって、
歌手がね、
で、まあ、区学のね、区長がこういろいろ話してるだけで、あれですけども、まあ、その時にですね、ちゃんと、一人、女性の、まあ、これはナースみたいな人がね、健康の、こう、まあ、たしなみっていうか、ちょっと簡単にこうね、健康を良くするような体をこう、こうならないで、こうなるような。
真っ赤にならないでね。
というような、実演をね、舞台でやったんですよ。でこれが非常に良かったですね。
それはその、誰でもできるような。
誰でもできるようなね。
あ、そうなんですか。
やっぱり前かがみになるというのは足がね、こう曲がってるんですよね。
あ、そうなんですか。
でちょこちょこ歩きます。それをね、ぐっとこう足を伸ばすような感じにするとね、これ違うんですよ。だから歩く時もね、伸ばして後ろに蹴るようなね、これは非常にね、健康のためにいいですね。年寄りよく足がくの字にこうなるでしょ。
なってますね。
ちょっとあれが
いいですね。すり足みたいな。
すり足みたいなね。それを意識してこうまっすぐこう伸ばすような感じで、後ろに蹴るようなね、でこれやったらね、結構歩きやすいなという感じがしましたね。だからこれ非常にね、いろんなことでね、健康を維持する、方法があるんですけど、皆さんやっぱり知らないからね。
そうですね、いや東京の街歩いてましてもね、地方と比べると結構皆さん早足で歩いてるように思いますが、昔に比べてゆっくりになりましたよね。
ゆっくりになりましたね。
あれは香港とか行くと、まだ結構早足でスススス歩いてますよね。やっぱだんだん日本人がこれからちょっと歩く速度の差でもなんか感じますよね。
それはもう若い人と この中年とかいうのもね、全部違ってきますね。
電車の乗り降りの時間もそうですよね。昔はサッと降りてサッと入ったけど、今ゾロゾロと乗ってゾロゾロと乗りますもんね。なんかね、だんだんだんだん歩く速度にもこの高齢化が見えてくるような。
そうですね。
ところで、その皆さん、健康ということの中でですね、前々からその日本経済、経営、ここを直さないと、やはり本当の健康にならないんじゃないかと、健康立国の基礎の一つはですね、やはり経済経営の立て直しではないかということを前から言っておられたと思うんですけども、改めて今日本の経営、まあ世界もいろいろ問題抱えてますけども、日本の経営がその健康、働く人たちの健康を害する、社会をなんかおかしくするなんか要因としてどんなふうになんか機能してしまってるんでしょうね。
やはり人間っていうのはですね、単なる肉体のこうね、健康の度合いというよりも、やっぱり精神的なあるいは頭脳的なね、問題の方が非常に大きいんじゃないかなと。
精神的頭脳的なね、はい。
でまあ、私はまあ長い間、昭和35年、所得倍増計画からザーッとね、伸びた時期を見まして、それからまた下り坂にずっと今、ね、両方見てるんですけども、
上りと下りと、
上りの時はね、みんなどんな人のね、年寄りでも目が輝いてましたよね。顔色もね、艶もみんないいです。今はね、やっぱりもうイライラしてるか、あるいはうつ的なね、あれで、これはやっぱり不健康ですよね。
不健康ですよ、
ね。でこれ何から来てるかって言ったらね、やっぱりいろんな皆さん仕事をしてるわけですけど、その仕事で、いい仕事をしてね、ただやっぱりね、非常に顔の艶も良くなるし、目も輝くし、
ね、いい仕事をね。
でこれやってもどうしようもない。例えば私、まあこれはもうパブリックになってるから東芝はずっと見てますけどね、ある時点までみんな輝いてました、社員がね。
あ、そうですか。
ある時点からこうなる。これはね、会社がこうなるとね、一家に働いても赤字でしょ、
そうね、
何のためにやってるのかわからんっていうことになるとね、ますますね、
なるほどね、
でもう利益出せっつったらね、電通みたいになっちゃうんですよね。
電通みたいね。
だからやっぱ企業がやっぱりきちっと健全にこう伸びていかないとですね、その中で働く人のね、健康っていうのはおかしくなると思いますよね。
あれ電通なんかですね、過労死の話になりましたけどもね、昔からとにかく昼夜関係なく働く会社だって私イメージあったんですけども、 どうなんだ
よ、私もね実はいとこが行ってね、もうリタイアしてるんですけど、まあ、彼の最近はあれ知らないんで、昔やっぱり非常に意義に感じてね、やってたんですよ。
あ、そうでし
ょう、ね、だから昔はね、24時間もね、勤務っていうのはざらにあったと思うんですよ。過労死にならないでね。
そうなんです
ね。それはね、電通がやっぱり日本経済を背負ってると、引っ張ってるという意識がありましたからね。うん、はい、社員自体がね、みんなそういう、もう進んでやるわけですよ。ところがね、みんな叩かれたりね。もう今電通はインターネットにこう、広告で取られてるでしょ。やっぱりこう凋落してるんですよ。だそれだからね、ますますおかしくなるんですよね。
なるほどね。
やはり企業っていうのは世の中がどう変わってもそれにきちっとこう、波に乗るようなね、
そうですよね、
政策を取っていかんと。これはだから経営者の問題ですけどね、これがおかしいとね、従業員全体おかしくなりますよね。
そうですね、会社が不健康になってきてるよね。そういう意味で言うと、その最近のですね、そのまあ特に大企業の経営者、ご覧になっててどんな感じでございます？
そうですね、今はね、やはり昔の、まあ、立派な経営者は私東芝でも何でも知ってますけどね、今の経営者はねもう経営者じゃないというぐらいの感じ。
昔の高度成長の頃ね、は今の経営者だったと、それこそ平社員か係長クラスで入ってたわけでしょ。
入ってましたよね。
ねえ、逆に言うとその当時はもうそんな将来社長候補になるような人ではなかったのかな、今上にいる人たちは。どういうことなんでしょうか。
そうですよね、やっぱところてん的式にね、こうなったっていうことですけど、やっぱり昔も社長になった人はね、私の時代に何かやるっていう気概がありましたよね。
なるほどなるほど。
今は、とにかく対価なくじゃないけど、まあ赤字を出さなきゃいいやっていうのはね、だから絶対リスクを犯さないと。
ああ、そう、
ね、対価なくっていうのはリスクを犯さんっていうことですからね。
そういうことですね。
そういうのでずっと来てますからね。
なるほどね。そのお話になってても結構イライラなさることはあるじゃないですか。
ありますね。お客さんとしてね。
そうですよね。
昔はね、ポンポンと決めてくれたのがね、なかなか決められないとかね。
あ、トップがもっと決めなくなっちゃった。
決めなくなりましたね。
なるほどね。で、そのまさにこうやる気っていうんでしょうかね、働くやる気。皆さんがそのそれこそ初めて社会出られてね、いらっしゃいの頃から、まあ本当に日本のある種先端のところにいらっしゃったと思うんですけども。若い頃ってどんなふうなことを考えて仕事しておられました？
まあ、私はね、非常にラッキーだったと思うんですけどね、まあ、私は最初は八幡製鉄行こうと思ってたんですよ、ところがまあ、あんま健康じゃないですからね、あの頃の八幡製鉄のね、あの町はね、石炭の
そうだそうだ、
コールのね、梅園ですごいんですよ。これはちょっと遠い。で、もう一つ、梅高山もあったんです。まあ、山口県だからね、私ね。親戚もいましたからね。で、あれもね、もう白い粉がわーっと街中。で、これはやっぱり私、健康なんです。健康のためにね、これはやめとこうって。
そうだったんですか。なるほど。
それで、一つはね、まあ、富士製油ってね、立派な会社があるんですけど、大豆でね、肉を作ったり、今チョコレートは独占してますけどね、そこに先生が行けって言われたんですけどね、一つ東京見物、私貧乏だったから行ってなくてですね、でそれ行こうと、で東京の会社の入社試験を受ければ、記者賃と宿賃とに行ってくれると。それで東京プレス工業というところに行きましてね、
そうですか。
それで試験受けて、で記者賃と宿賃ともらって、ハンコ持ってもらいに行ったらね、いや君が一番で通りましたと。いやいや、私はこれだけいただければいいですって言ったけどもね、そこのオーナーがですね、いやちょっと来いって言ってね、でこれから今町工場でね、何の自分の本当の技術もない下請けだからね、だけどもこういう会社にしたいんだっていうね、ちょっと三門絵描きのあれでですね、油絵で3階のビルのようなね、塔とそれから工場と緑がこうあるようなですね、絵があるんですよ、でちょうど その会社が相模原に3万5千坪の土地を買ったところでですね、まだ大根畑なんですけど、それそういう絵を描いてね、これをやるとこうなると、あいいですねって言ってね、 それでまあ入って2ヶ月頃してですね、でどうしたらいいかって、私ちょっとアメリカの自動車部品産業の方で調べたらね、やっぱり自分の技術を持ってるボルグワーナーとかベンディックスとか、いろんなね、会社があったんですけど、こういうふうにならんといかんと。
なるほど。
自分のね、自分のテクノロジーと自分、同じ自動車部品でもですね、ちゃんとした自分の商品も問うよと、社長がね、これいいな、で私はそうですか、ありがとうございますって
。23ぐらい、すごいですね。
それで、まあ、私は経済でね、マルクス経済学だから、組合の仕事をやろうかと組合っていうか総務にいましてね、組合がなかったら御用組合でも作ろうかと、まあ、健全な組合は必要ですからね、それをやろうとしたらね、お前はそれじゃなくて、これからその新しい事業を作ると、こういうね、絵のような会社になるようなね、それをやってくれって言うわけですね。普通そんなこと言いませんよね、入った1年目のね。
何人ぐらい社員いらっしゃったんですか、
その時。その頃はまだね、260人ぐらい。
あ、そうですか。
で、大学卒が私が、あれして4世代目ですかね。
そうですか。
で、まあ私もまさかね、そんなことやると思ってないけど、でやれって言われたんです。で、私30秒ぐらい考えましてね。
30秒
でやりましょうって言っちゃったんです。
そうですか。
だけどそれをね、有経営者っていうのがね、今から思うとやっぱ素晴らしい経営者だと思いますよ。
でもメーカーですから、技術系の人がなんかこう強かったりすると思うんですけど、その辺は
あったんです。
そうでもなかったんですか。
いや、そうでもありまして
ありました、
うん、だけどその社長がね、それは京都の法学部出て通産省行ってね、それからまあこっち来た人でね、やっぱり理想があったんですね、企業としてのね。
そうですか。
で、それをやろうと、で、お前やれって言ってね、で、他にもやっぱりかなり技術屋が多かったんですよね、学卒でもね。
あ、そうですか。
で、みんなもう知らんぷりしてましたけどね、
知らんぷりしてた
企画部っていうのを作りましてね、まあ、企画室です。あの頃企画室っていうのはあんまり企業で多くなかったんですよね。
あ、そうですか。
それを作ったんですね。で、それからいろいろ新製品をね、こうどんどんやらせていただいて、で、外国にももうしょっちゅう行かせてもらったりね。だからそういう、だから非常に仕事が面白くてね。
その仕事が面白いっていう、その一番のもとは好奇心ですか、皆さんの場合は。
まあもともと好奇心があるんでしょうけどね。
そういう意味で言うと、こう今なかなかね、好奇心っていう言葉が世の中から、特に職場ではあまり聞かないですね。個人的な生活ではね、皆さん好奇心持っていろんなことやってるんだけど、職場で好奇心を持って仕事をするって話は、本当聞かないことが多いですね。
だけど好奇心があるっていうのがね、一番私は健康のね、元だと思うんですよね。
そうですね。
それがだんだん持てなくなってね、まあ、好奇心ある人もね、そんなことやるなっていう会社がいますからね。俺の言ったことやれっていうのはね。それがほとんどじゃ今ないかと思うんですよね。
なるほどね。
だけど私そういう意味では非常にね、例外的にラッキーだったんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、その一番初めおっしゃったその会社以外のことを含めてですね、日本全体がだんだんこう不健康になっていったいきさつっていうのはなんとなくちょっと整理して教えていただけますかね。どんな状況でこう変わっていったのか、皆さんご覧になって思われます？
まあ、それはやはり日本がこう伸びましてね、1980年になって、それからアメリカの反撃を食いましたね。
80年代からね。そうです
よ。で、特に私はまあ半導体と自動車関係をこう見てましたけどね、あれやっぱりアメリカの反撃というか、あれはすごかったですよね。だからあれでね、特に半導体はトップがね、ガクーンともうね、ノックアウト食らったような感じでね。
あの時はその日本が特別やりすぎちゃったってことだな、それともなんかちゃんと商売上の仁義を切らなかったってことなんですか、どうなんですか、アメリカに対して。
それがありますね。まあ特にまあもう亡くなったからだけど、ソニーのね、モリさんが 安いものを売って何が悪いとかね、うん、ノーと言える日本なんてこれ書いたでしょ、うん、あれやっぱ頭がね、頭に来たんでアメリカはですね、
ここね、なるほどね、
でやっぱりね、あの戦争でもそうでしょうけど、ね、とことんね、うん、追い詰めて皆殺しにしちゃいけないんですよね。
そうですよね、
うん、やっぱりね、彼らの生きる道を ね、
ですよね、
作ってあげないといけないと思うんですよね。これね、産業でも非常に重要なことだと思うんですよね、
はい、やっぱりね、
あの時はみんなわーっと行っちゃったからね、は
い、そうでしたね、うん、US スティールまで潰れちゃいましたもんね。
潰れましたからね、
ね、確かにちょっとやりすぎたかもしれませんね向こうにもメンツがあったんでしょうからね。
あったんですよ、
ね、
それはもうもともと向こうはね、戦後日本を農業国に押し込みようと言ったけど、まあとにかくソ連っていうのがあってね、冷戦という中で日本をね、
はい、
共闘法にしようということで、とにかくタダで教えましたからね、教えてくれましたからね、私もタダでいろいろもうアメリカの技術をいただきましたよ、
ね、
うん、だけどそれでね、でも私の胸も貸してあげましょう、つまり主張も出し、うん、使いなさいということでやってくれたでしょ、
そうですね、
それでこうやるからねそれはもう彼らとしてはね、
うん、
こっち来ちゃうと思いますよね。
やっぱりそれは日本の経営者におごりがあった
んですね。おごりがあったんですよ。
あ、当時の日本の政治家はどうでございました？
政治家もありましたよね。
ありましたね。やっぱりね。
だから私本3番目に書いたのはね、アメリカの底力っていうのは、ちょうど1988年でしたと思いますけどね。
はい、
エズラ・ボーゲルがね、ジャパンアズナンバーワンって、うん、あれ日本語だったけどね、私はあれはね、うん、まずいよと。
そう、日本脅威論なんだよね、うん、あれ。
あの頃からですよね、
うん、そうですね、うん、
だからそこをやっぱり、はい、まあ、一緒にこうやるようなね、そういう産業でもですね、はい、それをやる必要が産業政策としてあったんじゃないかと思うんで、それやれなかったからね。
なるほどね、うん、そう、入社されてくる新人もやっぱ変わってきましたか？
そうですね、だんだんね結局 ね、これは子供っていうのは親父の背中を見てるからね新しいね、最近のっていうか、まあ、この20年、親さんがだんだんだんだんね、リストラされちゃったりね、賃金が下がったりとね、もう、まあ、反対にね、反発する人も、子供もいるでしょう、そうじゃなくてね、やっぱり、じっとした方がいいと。
じっとした方がいい。
だからまあ昔はね、あんまり市役所とか行かないのが市役所がいいとかね、まあ市役所が悪いことはないんですけど、つまりじっと何もしなくても勤められるようなねところがいいというようなね、しかも潰れないという、まあ、そういうところにみんな夢が行きますからね、
そうですね、
新しい好奇心持ってこれやりましょうなんてね、そういう雰囲気がやっぱりなくなったんじゃないかと思いますね。
自動車業界もはどうでした？そういう意味で言うと、そのバブル崩壊からその後っていうのはまだしばらく元気だったと思うんですけど、そうでもなかったですか？
日本、まあ、自動車はね、多少半導体と違ってね、元気だったですけども、結局もうね、どんどんどんどんアメリカに工場を作ったでしょう、
はい、
でそれはだからとにかく工場の移転だけの話でね、新技術はあんまりやらなくなりましたね。
そうだったですか。
うん、
それはその開発費が買いすぎたからなんですか？そうするとでも向こうにこう工場を作った時ですね、日本人も当然昔は結構行きましたよね。そういう人たちはやっぱりやる気を持って行ってました。
まあ上の人はね、やっぱりそれやきもう新しい工場を作ってやるってのは非常に面白いことですからね、あれですけど、まあ、だけどやはりね、日本経済はね、やっぱ空洞化してますからね。
そうですよね。
だから、こっちにいた人はね、まあ、結構従業員の数は日本減ってるわけですからね。
そうですね。半導体なんかの場合はもっと浮き沈みが強烈でございましたね。
強烈でしたよね。
ね、
半導体一時相当海外に工場作ったんです
よ。作りましたよね。とね、
それがまたねバタバタっと潰れてみんな引き上げでしょ。あれやっぱり、ね、政策がやっぱりちゃんとしてなかったんでしょうね。
なるほどね、そうするとやっぱりこう80年代以降、経営者の質も落ちてきちゃったってことですかね、
やっぱり生産ストラテジーっていう戦略的なね、経営戦略がね、やっぱり なくなっちゃったっていうかね。
あ、うん、そうするとこう人々の健康、でその前に社員の健康、うん、で会社の健康って考えるとやっぱり経営者の戦略、
う
ん
う
ん、
そうですよ
ね、あるいはその国家の戦略、うん、ここをちゃんとしないと、やっぱそれはなかなか難しいとは言えますよね、
やっぱ健康ってね、国民の健康っていう意味ではね、それがちゃんとね土台がないとね、いかに薬を飲んだって健康にならないと。
そうですよね職場がきちんとしませんとね、
うん、だ本当はそういうのは、あのモチベーションがあれば薬はいらないと、いうことでしょうけどね。
そうですね、うん、その今三輪さん80になられて、これだけその現役の経営者としてやっておられるそのモチベーションは何でございます？
やっぱり新しいことで社会に役立つことをね、あ、まあ、だからお客さんが喜んでくれることを、
あ、
そういうものを作るというのがね楽しいですね。それがまた実際にね、実現したとなるとね、
非常に。それはもうある意味で言うとこの社会人になれたというか変わらぬ、
変わらないですね。
なるほどね、なんかそういう障害って言いますか、なかなか思いがこう簡単に達成できなくなった時にいつもどのように考えてどのように対処しておられるんですか、皆さんは？
そうですね、やはりあの技術のやっぱり壁もありますけどね、
技術の壁ね、そうですね、はい、
だけどそれはね、私はあのまあ何て言いますかね、 5i という 5回質問するということですけど、例えばあるあの商品をこう作りましょうや、
はい、
その目標のスペックがありますよね、
はい、
それを作れと言うとね、技術者はね、うん、自分ができる範囲のものでこう作るんですよね。
そう、そういう
のね、で失敗しない程度にね、
そうですね、確かに。
でこれ以上ダメなのかったらダメですって最初言うんですよね、なぜダメなのか、ちょっと言ってみろって言ったらいくつかこう挙げるんですね。でそれ一つずつ質問するとね、それこうしたらいいじゃないかってね、あの自分自身も分かってくるんです、質問されるとね。
そうだそうだ、
それで、ね、5回やるとね、ものすごいすごいあの目標になっちゃうんですね。
そうなんです
。そこをやっぱりね、どうみんなを説得してね、そういうふうに上げるかですよ。でまああるものをね、今あるもので 20% いいとかね、 30%、それじゃね儲からないんですよ。
そうですよね、
やっぱ2倍とか3倍とかね、そこにも上げないとね、本当のこう利益が上がる、また次の本当に成功する商品にならない。そこはね、日本の経営者はね妥協してると思うんですよ。大体2割ぐらいやったらいいやとかね、あるいは質問やってるぐらいやれとかね、だから日本の商売あんまり成功してないと。アメリカはそうじゃないで、人はやらないことをやるっていうことですからね。
それは今でも結構強いですよね。今でもそうですよね。中国なんかどうですか？
中国はね、今まではもうとにかく真似してたばっかりですけど、今は違ってきました、
ね、変わってきました、はいはい、
基礎研究とかなんかね、ものすごくやってますよね。
あ、そうですか、ヨーロッパはいかがです？
ヨーロッパはやっぱりね、地味だけども時々いいのが出ますね。
時々
ね、あれやっぱり昔からの伝統でね、あれイギリスの、あの 国立研究所とかね、なんかいくつかありますけど、大学もありますけど、やっぱり基本のね、ものの考え方はありますよ、あそこはね。
あ、まあそうですね、日本の大学はいかがですか、大学研究所。
あのね、私はまあアメリカのあれをやってるんですけど、
はい、
私がやった会社のね、2つのね技術はね、アメリカのある先生が論文書いたもの、そのままね商品になるんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、それ元にしてる、それは2つやったんですけど。
そうなんですか。
日本の先生のね、まあ私は全部は読んでないけど、そういう論文ないですよね。
あまり聞かないですよね。確かにね。
でやはり日本の先生っていうのはどうもね、現場を知りませんからね。
あ、現場をね、
ついあの机上のあれだけでこうやっててね、
そうそう、なんか日本の行き詰まりの大きな部分は、日本のリーダーたちの好奇心不足、
そこですよね。
結構ありますよね、
好奇心がないとダメなんですよね。
で、そうすると好奇心がないと会社も継続的になるし、社員も不健康になると、
それがね、私は健康のね元だと思うんですよね。
そうですよね。その本当のモチベーションっていうのはやっぱりこう、なんていうかな、この損得を超えたものがありますよね、目の前の損得、
最初のあれは損得なしですよね。
そうですよね、
これはなんか面白そうだとかね、 こういうのが解決されたら面白いなとかね、半分まあ理想もありますけどね。
ありますね、
だからそれを追求するんですよね、
はい、そういうことですね、
で日本はそれはね、うん、理想だけど現実は違うよっていうのがあるでしょ、
う
ん、
そうです
ね、ああいう言葉が通るからね、理想は全部消されちゃうんですよね。
そうですね、なんかこう、うん、本当にこの話の段階で足引っ張っちゃうとか、
もう
そういう雰囲気、空気がね、
みんなそうですよね、
ね、うん、そうそう、空気を読めとか言われてね、うん、
確かに
待ってろって
大会社はそうなんです、ね、あのあるね東大でのあれで ね、私はなんでこんな会社に入ったってのはね言ってたけど、なんでだったらね、うん、まあだから皆さんバカじゃないからね、やっぱりこういうことやったらいいってあるんですよ、
う
ん、
あでしょうね、
それ言えないんですよ、
言えない、
空気を読まないとねお前クビになるぞって言われるって言うんですよね。
あ、そう、
うん、
いつ頃からそんななっちゃったんですかね。
私はやっぱり80年後半でしょうね、まあ、90年になってからでしょうね。
あ、うん、そうですか。外国の方たちとも一緒に今ね、うん、皆さん働いておられると思いますが、うん、一緒に働いている外国の皆さんはいかがですか。
外国はね、もうやっぱり、まあ、先ほど言いましたよね、人のやらないことをやりましょうっていうのがね、もう鉄塔ですみんなありますよね。
そうですね、
だからまあこれはあのよく言うんですけど、テラダインっていうアメリカ の、 あの半導体のテスターの会社をね、一緒にやってて、あるあの会議にボストンでですね、社長と一緒になってこうやってたら、一人エンジニア来ましてね、こういう技術をやりたいと。でこれなぜかというとですね、テスターっていうのはいろんなこうプログラムをちょうどあの電車のですね、あの線路の切り替えみたいな感じでですね、スイッチがあるんですよね、
電車台みたいな、ね、
電車台、
そうそうそう、
でそれをねリードスイッチというメカニカルなスイッチを今使ったんですね、それもみんな
昔そうですね、テスターガチャガチャガチャって切り替えてね、そうそうそう、
でこれがね結構壊れるんですよ。
あ、
何が問題かってそこだけが壊れるんですね。
なるほど。
で日本だったらね、じゃあリードスイッチっていうのが壊れないリードスイッチをどう作るかっていうのを目質管理でやるんですけどね、
はい、
その男が持ってきたのはね、そういうメカニカルじゃないですよ、あの電子的な、まあ、無接点のね、
無接点のね、の
でね社長が言うのはね、これはどっかやってるかと、いやどこもやりません、やってません、これはうちが初めてですと、でこれできると思いますって言ったらね、じゃあやれって言うんで、その場でね、私びっくりしてね、本当かいなって言って聞くと思ったけどね、やれって言うんですよ。
そうですか。いや日本だと
これがもう典型的に違うね。日本だったらね、例えば NEC だったらね、東芝がやってるか、IBM がやってるか聞くんですよね。
そうですね。
でやってるって言ったらすぐやれと。
そうそうそう。
人もね金もつけるやれと。
ええ。
やらないってね、そんなバカなことやるなって
本当そうですよね。
それは私はずっとね、あの、現実にそういうケースみんなウォッチしてきましたからね、あのテラダインでそのね役員室でね怒ったあれびっくりしましたね。あ、これがアメリカだなと思って、
ね、今のそういうとこありますよね。
今でもあります、
あの国ね、はい、
まあ国際分業ってね、いわゆるスミスの分業論っていうのはまさにそうなんですよね、人のやらないことをやるわけですね。
そうですよね。
私はクリーニングやります、あなたパン屋とね、それでこう、分業してね、
そうですよね、
あの買ったり売ったりするわけです。今はね同じものってみんなこう来るでしょ、
そうですよ、
みんなパン屋さんになっちゃうんですね。
そうそう、
それは過剰生産になりますからね。
そうですよね、あれやっぱりその日本人そのものが別に好奇心が旺盛な、ないわけではないと思うんですね。歴史的に見れば、
あります
ね、非常に天下飛んでますからね、そうするとやっぱこれやっぱそういうリーダーにとにかく変えるっていうことからいかないと、
リーダーの問題ですよ ね、 ね、
今本当にあの、ね、その我々の今の世の中非常に不安定で、世界的に競争も激しいし不景気ですから、価格競争とかですね、だけではもう乗り切れないし、既存の商品がみんな飽和しちゃってますよね、それこそスマホも飽和しちゃってますから、
もうスマホもね、アップルもこれですよ、
アップルもね、そうですね、
私はアップルはもうダメになると思いますよ。
あ、ダメですか。
だから次は誰が出るかですね。
そうですね、そういうふうに考えると、昨日と同じことをですね、より少ないコストで続けるだけでは、もう未来が見えないとこ来てますよね。
来てますね。
とこれをやっぱり変えるのは、やっぱりもう一回そのなんか未来志向で好奇心を持って人にやらないことをやろうという経営者が出てこないと、ダメですよね。ある種こう企業の中の下克上というんでしょうかね、 上が何もしないから下の方からこれやろうと、
う
ん、
そうそうそう、
それ出てこないと難しいですよね、
そうですよね、だから私は大企業の中じゃね、それは出ないと。だから大企業でもスピンアウトさせるようなね、
あ、そうですね、
あるいはもう完全にそれこそベンチャーがね、こう出てくると、それその2つしかないと思います。
ね、
でやっぱり、うん、あの政府はね、国は、まあ、これアメリカやってることですけど、うん、あの要素技術のね、非常に先端のものはね、私は政府がやるべきだと思うんですよ。
本当はそうなんですよね、うん、
でこれでね、なんか組み合わせてものを作れというのをこうやらせる、
うん、そうなんですよね。
ダーパはまさにそれ、アメリカのダーパそれやってるんですよ、
ね、日本はほらあの全てが構造改革とか言って、全部売り払うことはいいことだって、これあれもなんか何も考えないでね、全部民間に出すのはいいことだってやってるんですけども、じゃあね、結局誰かなんか継続的にやってるんですかってなると立ち消えになっちゃったものが多くてですね、
例えば金属産業とかね、非鉄金属はありますけどね、やっぱり金属のあのこう組成をね、あのアイアンがあれ動画の、組成を分析するね、計測部門っていうのがあるんですよね。あれは分析部門、でそれはね、今の鉄鋼業界はそういう部門は儲からないからね、外で出しちゃってね、
そうなんです、
で外で出すとね、それで食っていけないから結局潰れちゃうんですよ。
そういうことです
ね。で今だからね、鉄鋼他にも、まあ、ケミカルも同じことが言えるかも分かりませんけど、そういうね基礎技術の計測分析技術、これがないからね、鉄鋼業界で新しい製品出ないんですよね。
そう、継続技術がないから、
ないから、
へ、
それは分析しないとね、
そりゃそうですよね、
分子がどのぐらいになってるとかね、こういう金属を作ろうっていうのはね、継続技術がないとまずいんですよね。
そんななくなっちゃったんです。
なくなっちゃった。それは私はね、あの川鉄の副社長やってたね、で今それを憂えてる人に会って、あの聞いたんですけどね、いや皆さんこれね、日本の産業もう本当ダメです、これがないから。で結局アメリカはまだ持ってるんですよ。あの鉄鋼おかしくなってもね、そういう技術は持ってるんですよ。
なるほどなるほど。
でドイツはまだ一番すごいですね。
そうですか。
だから皆さん何かあるとね、日本もねそれにね、分析依頼するんですよ。分析依頼したらそれみんな分かっちゃう。
分かっちゃいますよね。
そんなの外に出せばダメなんですよ。だからますますダメと。
いやなんかね、80年代、85年ぐらいからね、構造協議という言葉がね呼ばれるようになんですよ、なんかそれないかとね、で国はなるべく仕事しない方がいいと、小さい政府がいいと、全て民営化しろと、で外国人呼んでこいと、外国人持ち株比率を上げることがねいいことだみたいな、よくよく考えないで、そういうことだけでこうずっとやって、今もその延長線制度がありますよね。
まさにね、私聞いたのは、あの人に聞いたんですけど、中曽根さんがね、あのそういう基準標準の分析とかね、計測、これ政府にもあったんですよ。それ儲からないからやめろって言ってね、
中坂にやったわけ。
中坂がね、壊しちゃったんです
よ。あそこからじゃないですか。
あそこからです
よ。もう30年ぐらいそんなことやって
る。そう
やっぱりね、
あの人は科学技術長官もやった人だけどね、これ分かってないんですね。
そういうことは分かんないですね。
だから私は、まあ、日本のねおかしなあれをこう、高度成長から行って、ガタガタと壊れてきた。アメリカも壊れてきたけどね、あの中曽根さんがね、アメリカの、まあ、レーガンとかね、レーガンも壊しちゃったんですよ、アメリカ。
そうでしょ、
それの CM を乗ったのはね、中曽根さんですよ。で小泉さんもね、
そうですね、
で非正規社員とかなんかね、
そう
ああいうのをみんなやってるからね、それ技術なんて出ないですよね。
そうですよね。今ほら製造業の現場はまさに非正規社員の方も多いし、そもそも労働力足りないと移民の人も呼んできてますけども、どうご覧になります？製造業の現場、今のこの状況は、将来にわたってどんなふう
に？ダメになりますよね。ただ今ね、人手不足っていうのはね、今日本人手不足だって言うんですけどね、そのあれはね、介護とかなんかなんですよ。製造業はむしろね、どんどん今 IT でやってるでしょ、余ってるんですよ。
余ってる。
だからやっぱり非正規でいいわけですよ。
そういうことなんだ、じゃあより生産性上がってきてるわけですか、
そういう意味で。だけどそれをね、やっぱり一つ舵取りしないといかんですよ。
そうです、
ね、あんまりね、あの人間減らすようなことをやっちゃいかんと、むしろ付加価値を上げるような ね、そういう仕事にしなさいと。
そうです、
ね、今だから新しい製品出ないから、価格切り下げ競争でしょ。
そうです、
ね、そうすると自動化だけですよ。
そうですね、
そっち行っちゃうんですよ。 じゃなくて付加価値をつけると、
うん、
これは人間ですからね。
そうですね。
それはだからトップのね、あの産業あの会社のやっぱ製品計画だとかね、うん、戦略、はい、それによるんですよね。それがないから、だから製造業っていうのは結構余ってるんですよ。
そうなんですか、
うん、
あれ最近よく文化系とか理科系とかね、うん、自分はこの範囲のことだけやればいいと、
うん、
他のことやるべきでないと、うん、そんな意識を持ってる人すごく多くてですね、
うん、
私は技術屋じゃないから技術のことは知りませんよと、手作りませんと、
うん、
こういうなんていうんですかね、自己防衛みたいなことする人が多くてね、うん、あれ困るんだと思うんですけど、うん、いかがですかね。
いや私もねちょっとしたらそういう風になったかもわからんけどね、やれって言われたからね、あの文化系ですけどね、私は今その実っていうか方法あの技術系のね、はい、話を私が身につける方法はね、はい、人なんですよ。
あ人ね、
あの技術のね、これに長けた人、これに長けた人、私は大体いろいろね、30人ぐらい世界、もっとですね、
うん、
そういう人がいるんですよ、
はい、
その人に聞くんですよね。
あ
しかもそれも5回聞くんですよね、
うん、5回聞
く、大体わかるんですよ、
5回聞く、へえ、すごいですね、
だからそういう意味ではね、技術もあれもないんです、私にって言ったらね、
はいはいはい、そうですね、
うん、それみんなやればいいんですよね。
そう
とにかく、まああのまあ、やたらね理工系で理工科系で来ると、
うん、
こんなことを質問したら、うん、こう笑えるから質問しないでしょ自分は分かってないのに質問しないでしょ、
そうか
あれが一番まずいんですよ。
あなるほど、
ね、私はだから、うん、質問して当たり前だとね、皆さんもそう思うから、子供のようにね質問するんだ、これが重要なんですね。
いいことですね、
うん、それはちょっとなくなっちゃったんでしょうね。
そうですね、そのエンジニアの人たちも結構縦割りが
厳しく
なりましたね今ね、
はいはいはい、
全部見てるこうプロジェクトマネージャーみたいな立場の人ってのは本当に減ったような感じがするんですけどね。
そのね ある程度こうはこれとこれとこれが分かる人っていうのがね、アメリカいるんですよ。
ねえ、はい、
まあそれは多少こうね、仕事をこう転々とするっていう、そういうあれもありますけどね、
はい、
全体がこう分かるようなね、全体最適がどうかというのが分かるような人がいるんですよ。日本にないんですね。
いなくなりました、
ね、部分最適ここだけ知ってるけどね、こっち知らない、
ね、
これが日本の技術のね弱いところ
ですよね。特に大手のメーカーなんかね、
うん、
それ全部見てる分かるような人、
うんうん、
業界見渡せるような人って、うんうん、今技術系でも何も聞かないですよ ね、
うん、
ね、
だからゴンさんはそこを狙ってね、
う
ん、やっぱりやったんですよ。横口をバーンとさせて、
横口をさせてね、
うんうん、
はい、
で今それ三菱もやれって言ってますけどね、それは正しいんですよ、はい、
そうですね、うん、そのエンジニアの人たちってのは何が面白くて仕事をやっておられる方が多いんですかね。エンジニアの生きがいってのはご覧になってて、
うん、
まあ、本人はそう思うあるでしょうけど、こう経営者の立場から、
うん、
っていうかエンジニアを活性化させるモチベーションってどんなふうにこう誘導すると作っていいんでしょうね。
それだからね、やっぱりいい経営者っていうのはね、うん、あるこう理想をねバーッと打ち上げるんですよね、うん、
なるほどなるほど、
まあ、多少ある人はホラー吹くって言いますけどそれが必要なんですよ。
なるほどなるほど、うん、
それがないとね、
うん、
下のものもね、あそれならこれがっていうね、
うん、
出せるんですけどね。
なるほど、
今はそんなこと出さないじゃん、利益いくらとかね、
う
ん、
そうです
ね、売上なんぼっていうことしか言わないでしょう、だからそういう興味あるこうね、うん、提案する余地がないんですよね。
まず理想ビジョン、
ビジョン
を大きく言うのがまず経営者の仕事で、う
ん
う
ん、それがあるとね、うん、これが出せるんですよ。
なるほどね。
これがないからね、
うん、
もうね残業代減らせとかね、なんかそういう話ばっかりになっちゃうんですよね。
そうですね、うん、一方は日本最近ノーベル賞の物理関係とか医学関係とか結構受賞が多いです ね、うん、ですね。あれはどんな
あれはね、今までのね蓄積なんですよ。
あ今までのね、
うん、で大学もね頃は一応ね、国が出したでしょ、今は自分で稼げっていうさ、
そうそうそう、
あれになってからね、これからノーベル賞出ないっていうのが、まあ、よく言われてますよ。今ノーベル賞って言ったらこれからのね、基礎研究のあれが非常に心配だって皆さん心配してるでしょ。
そうです、皆さん一応
これから出ないですよね。
これから出ないね、
うん、
あれは過去のねそういう業績に対してノーベル賞を出してるわけですからね、
うん、そうそうそうそう、 そこは一番問題でね。
ですね。
だからやっぱり私はね、独立行政っていうのはね、間違えたと思いますよ。
うん、結局そういうことでしょうね。うん、いや、今、その民営化の名のもとにやったね、うんうん、まあ鉄道もそうですけどもね、うん、いろいろ歪みが出てましてね、うんうん、全部民営化して、小さな政府にして、本当に良くなったのかと、うん、未来があるのかと。うんうん、いうことは実は問われてるんですよね、うん、
やっぱり産業政策としてね、経済政策としてこれはね、うん、やっぱりプライベートエンタープライズできないことってあるんですよね、
あ、やっぱりそうですよね、
はい、でこれはやっぱり、ある公共の国のあれでやらんといかんっていうのはあるんですよ、それを何にも全部ね、全部を民間に出せと、いうのは間違いであると。
今日の採算で全部ね、今日稼いで食えと言ってもなかなかね、国立の研究所なんか今ご覧になっててどんな風に見られておられます、思われます。
うん、だけどだんだん予算がね、
予算がね
減ってきてますからね、あれですけどね、
産総研なんかどうですか。
もうダメです
ね。ダメですか。ダメこと言っちゃいけないかもしれないけどねえ、なんかこの
いや結構ね、なんだかんだ言ってもある程度民間と、あれ国とのね、研究開発はね、まあ結構あるんですよ、ね、
はいはい、
あるけど、無駄にね、
相場の的に、
相場の的に
やりますからね。
でそれはね、国でやれすると、ちょうどに公共入札みたいなもんだから ね、
そうですね、
みんなさん出しなさいよと、だから技術のこう高いところとこうあるでしょ、この人には合わせちゃうんですよね、
下の方にね、下に合わせちゃって、
目標はこれなんです ね、
下に合わせ
だけど本当このぐらいやらなきゃダメだって
高いところに
出ないんですよ、
ね、そうですね、ああいうのはだからやっぱり
そのあれがやっぱり産業政策の間違いで、ダーパーなんかそうじゃない、もう一つのところにボンと出しますからね、
そうですね、なんかその悪い意味でのこう昔のソビエトみたいになっちゃったわけですね、
公平にやらんといかんっていうのね、
そういう感じになっちゃったわけですね、いや今ソビエトって言いますかロシアですね、あれ実はそのまあいろんな意味でまだ軍需産業なんかも結構ありますしね、面白いようなこといろいろやってるんじゃないですか、
まだやってますよ。
ロシアのエンジニアってどんな人たちなんですかね。
すごいです ね、なんかとにかくアメリカにね、まあある時期ねおかしくなったから、当たったあのエンジニアで、やっぱ数学がすごいですね。
数学がね、
数学というか、もういわゆるなんていうかアルゴリズムっていうかね、なんかね、
なるほどね、
それもすごいですよ。
日本がそうすると、まあ、これから世界の中でね、まあとにかくまず経済経営の再建だけして健康なしことを考えると、その世界の分業体制の中の強みっていうと、日本の企業特に製造業はどんなふうに考えたらよろしいでしょうかね。
まだね日本にもあの中小企業の中にね、
はい、
あのいい技術が残ってるんですよ。
残ってますね。
でこれがね、もうそろそろ消えるとかね、あるいはそういうものを使ってくれるとこないからおかしくなる、だけどこれを組み合わせればね、もっといいものができると思うんですよ。
組み合わせればね。
でセーブジョブはね、日本がそれが分からないところを、あれお忍びでずっと見てたんですね。だからツバメにのね、あれして、iPhone のね、この磨きをあれするとか、鋳造のいいとことかね、あれずっとお忍びでこう回って、でそれ使ってんですよ。
なるほど。
日本人は使ってないけど、彼らが使ってると。
じゃあ
まだあるんですよね。
ああ小さいものをこうピックアップしてたんだね、水分上
手。そうそうそう、みんなこう見てるんですね。
ああ日本はそういうことをやってないですね。
やってないですね。
銀行もそんな発想でお金貸してるとこは聞いたことないですね。
銀行なんかがね、ちょっとその辺をこうね、これところ組み合わせたらどうなるとかね、そうですね、そういうあれをやればね、日本的ないいまだの技術あると思いますよ。
そうですね。日本の金融機関なんかどうご覧になります？
やっぱりね、これその皆さんも言ってる日本はブローカーでね、ディーラーじゃない、いわゆる金融商品あんま作れないでしょ。
作れないですね。
そこは問題ですよね。
そうですね。
うん、
まあだけど本当なんていうかこうまさにこの30年、構造協議構造改革やってきて、まあ、とりあえず壊れるものは壊れたと、でも未来がないからみんな閉じこもっちゃったと、リスクをひたすら避けるために何もしないということで、病気の多くも職場から生まれて、肉体的にも精神的にも、 ここはちょっと根本的にやっぱり戦略を変えなきゃいけませんね、
う
ん、
変えないといけないですね。
皆さんお考えになると健康立国といった時ですね、うん、製造業が新しい製品や取り組みで貢献できる分野ってどんな感じになりますかね。
いや、まだこれはたくさんあると思いますよ、はい、これから出てくるね、もう IoT って言いますよね、
もののインターネット、はい、
あれ単なるつなぐだけじゃないんですよ。つなぐとね、ここにある自動車、ここにある洗濯機、これね、もう一遍設計し直さないといけないんですよ。ただつなげばいいっていうことじゃないんですね。
設計し直した
ら直すんですよ。だからものすごくやることがね、たくさんあると思うんですよね。
そうですね、素材なんかも結構いいもん出てきます、
ね、うん、素材もね、だからこうなったらこういう素材を使わんといかんっていうのがあるんですよね、
そうですよね、だからそういうこう研究してる人たちもいるし、う
ん、いますよ、
ね、目も出てるしね、ああいうものを組み合わせていけばできるんでしょうね、
まあ、今やってるあの超高純度っていうかね、純度をこう高めると、鉄が金みたいになるようなね、
ね、なんかものすごい超高純度の鉄があるんですね、うんうんうん、はい、
あれ、まあいろんなあの金属に応用できるんですけど、ああいうのがね、あるからね、それを元にしてね、新しい商品をね、こう、もう一遍作り直す、まあ、スティーブ・ジョブがあのリインベンションって言いましたけどね、まあ、テレビのリインベンションをしようとかね、なんか彼いろいろやって、で、まあ今掃除機もね、ルンバとかなんか外国をやってるんですよね、
自動で掃除するロボットですか、
ロボットね、はい、ダイソンとかね、なんかも含めてね、
ありますね、
ああいうのは、ね、むしろ日本がね、イニシア取らんといかんだけどね、
そうですね、う
ん、まあ、あるいはダイソン出たから東芝もなんか真似して作ってるってな程度でね、あれじゃまずいんですよね、
そうですね、うん、あとやっぱりこのこれからを担うね、うん、その特にエンジニアの人たち、うん、何をこう大事にしていくとこれから成功しそうですかね、うん、皆さんこうご覧になって、
理想を語らせることでしょうね、
あ、理想を語らせる、
あ、でそれをね、取り上げてあげるっていうことです、まあ、だからこれはやっぱり経営の姿勢になりますけどね、
と、はい、いうとどんなタイプの経営者がこれから出てくるといいんですかね、まずその、うん、大企業のことをおっしゃいましたけどね、うん、まあ、中小企業も結構今代替わりなんですよ、何回の世代の方々がね、うん、結構代替わりで、うん、そうある種混沌の状況にあるんですね、うん、後継者いないからもう終わりにしてみたり、外国に売ってみたりとかですね、 M&A になったりとか、うん、まあですから大中小問わずどんなこう経験を積んだ経営者が出てくるといいでしょうかね、これからは、うん、
まあ世界を見てね、やっぱり、はい、好奇心を持った経営者でしょうね、
世界を見て好奇心を持った、はい、なるほどね、
で、まあ、ドイツがね、私は一つのそれはモデルっていうかお手本になると思って、まあ、よく言われてる隠れチャンピオンね、
隠れチャンピオンね、
はい、ある分野、うん、ニッチですけどもね、うん、それ の, まあ、世界のマーケットシェア80から 90% あるやつが、うん、もうたくさんあるんですね、
あ、ドイツ、
ね、まあ、世界でね、そういうグローバルニッチ会社っていうのがだいたい2500社ぐらいあるんですけどね、はい、ほとんどはドイツなんですよ、
そうなん
です、日本は200ぐらいまあありますけどね、
そうですか、
うん、だからそういう企業にするっていうことですよね、
ドイツ人はどういう問題意識でそういう企業を運営してるんですかね、どうやってそこまで持ってたんですかね、
やっぱからドイツはね、かなり歴史がありますよね、
歴史がね、
うん、あそこはジャガイモは床に下に隠せっていうね、利益とかなんかね、あんま表に出さないんですよ。
そうです、そうです。うん、いや、懐かしい言葉ですね、そうなんですよ。で、アメリカ人に言われて、会計制度を変えて、出しちゃって、株上げて、ドイツ銀行がなっちゃったんですよ。
そうそうそう。で、日本もね、全部さらけてね、
そう
ドイツはね、やっぱり隠すんですよ、
隠す
元の資産をね。だけど、やっぱりあるニッチなところでね、ものすごい技術を。
ああ
持ってね、私も何社かね付き合ったことがありますけどね、だけど例えばねヘッサーっていってアルミのラミネートのあれでですね、
はい、
ジュースかなんかのね、缶を作るあれがあるんですけどね、これなんかすごい機械ですよね、
あ、そうですか、
紙とアルミをこうやったねラミネートでわーって流れてきて缶を作ってわーってしてまたそう充填するんですけどね、
そうなんですか、
それはもうね素晴らしい機械なんですよ、
そうなんですか、
だけどそれはねあんまり注文来てもそれ以上受けないんですよね、
あ、注文あんま受けない、
うん、これ以上企業を大きくしないと、
は
あ、まあせいぜいね 500億かね、1000億ぐらいの会社にするんですよね。それ以上やらないと。
あ、そうなんですか。うん、
でそれの派生をこうとこういろいろやっていくと。
あ、そうなんですか。
日本はね、ちょっとやるのを言うとね、もう1000億2000億とかあれ1兆とかなんか言っちゃうんですよ、ああいう経営はやらないんですね。
どれぐらいまでの経営規模
ですか。私はね、やっぱり人間っていうのはね、そんなね、10万の会社っていうのは本当ね、社長見れませんからね、私は物理的に難しいと思うね。せいぜいやっぱりね、私は売り上げにすればね、5000億止まりぐらいね、それぐらいが一番いいと思うんですね。まあ、1000億でもいいですよ。
社員の数だとどれぐらいになりますかね。
まあせいぜい4000人ぐらいとかね、5000人ぐらいね。
ああ、なるほどね、そういう意味で言いますと
10万ぐらいになったらね、顔なんか分からないですよ。
分からないですよね。誰が誰だか分からないですよね。
また分かったらね、エゴ引きになるからやらないんですよね、結局ね。
そういうことですね。そうするとこれ本当なんか全部立て直しになりますね。同時にこの政府の役割、今後はどんな風になるべきでしょうね。経済との関係で言いますとね、
政府はやはり一番また重要ですよね。
戦略ってことですかね。ここも
戦略ですよ、産業政策も含めてね、また今の経済政策、あんまりね、わーっと言って相手をね殲滅しちゃいかんよとかね、そういうこともやっぱ考えておかないとね。
そうですね。なんかやっぱりこの日本の人たちもですね、そういう意味で言うとこう今までの常識をその外側に広がってる世界をよく見て行動しないと、
そうそうそう、もう地球全体を見てね、
そうですね、
いかんと思います
よね。じゃあ分かんなくなってくるわけですよね。今までのこのずっとね、美輪さんずっとここまで経営をやっておかれる中でですね、まあなんていうかな、10年後のあるいは20年後の日本と世界、なんとなくイメージすると、どんな風にイメージが描かれます？健康になってますか、日本人は。
いや、今のままだったらね、大変ですよね。だから健康を変えないといけないんでしょうね。
まず経済、やっぱ何かだって経済なんですよね。
ですよ、
本当経済がダメだとね、健康も何もなくなっちゃうんですよ。
それは大昔でもそうですよ、江戸時代でもそうですよ、やっぱ経済ですから ね、
ね、経済再建なくして健康なしでね、
なしですよね。
そう考えるとやっぱりこう10このままだと10年経ってももっと不健康になってると、で健康を立て直そうと思えばまたみんなが生き生き元気に働けるような戦略を作ると、当然それができるリーダーを出してくるというのはまずどうしてもやらなきゃならないことですよね。同時に世界もまあそれぞれみんな頑張るんでしょうけども、まあ、その中で世界分業の中でそれぞれやっぱり日本の役割もやっぱり自覚しないといかんということですね。
で日本はね、やっぱりなかなかソフトはね、ちょっとアメリカのね、連中と立ち会うのも難しい。ね、ハードはね、これ必要なんですよ。
そうですね。
アメリカもハード今ね、仕組みやろうとしてる。だから日本ハードでいいからね、ハードのやっぱりね、
ハード
ね、きちっとね、土台がちゃんと供給できるようにね。
そうですよね。工芸品なんか見たって ね、ものづくりは日本人やっぱり上手ですよね。
上手ですよ、これね。
エンターテインメントとかこそソフトウェアとか、ね、やっぱりちょっとなかなかね、お疲れとかありますよね。
全体の仕組みがね、
そうですね。
まあ本当は日本もね、最終的にはその辺までいかんといかんけど、やっぱりちょっと時間がかかると思いますよ。
そうですね。あと、まあ、最後にお聞きしたいのはね、こう一つ例えば現役の仕事終わった後の、ね、だ60か65で現役終わった後の、もっと生き生き仕事をする健康である秘訣をちょっと教えていただけませんかね。
まあだからそういう興味あることがあることでしょうね、なんかね。
ああ、何かね、興味あることをね。
それともう一つね、私はつくづく思うんですけど、まあ、これちょっと比喩で言えば半導体ね、半導体っていうのは回路をこう設計しますよね、でこれが完全にあれしたら100になるんですけど、まあ、そっちから見るとこうですよね、ところが半導体の回路としてのパフォーマンス、実際のね、それをチップにこの段階でチップにしたらね、全く動かないと、だけどあるところまで来たらね、こう上がってくるんですよ。
ああ、なるほどね。
だからだけども、ここまではね、無駄なことやってないんですね。回路としてはずっと作ってるんですよ。 だけどやっとこの辺になってね、
最後のところ
が最後のところボーンとね、
なるほど、
性能が出てくるんです。これね、私はあの私バレエなんかやりましてね、
はい、
で最初バレエ部員になってやったけどね、全然ボールがねこの中に入らないんですね。
手に入らない。
それがねもう二冬ですか、冬こうやるともう大変苦しいんですけど、それを一生懸命やるとある時からねおっとうまくなるんですよ。でも自分でも分かんないんですね。だけどそれはねやっぱりどういう風に受けたらいいっていうね、あれがね脳にね回路ができるんですよ、これ。
あ、そうなんですか、ね、
できるんですって。
あ、
でそれがある程度言ってるけどね、まだこの辺はダメなんですね。
あ、
だけどもうちょっと言ったらクッと上がると、英会話もそうなんですよ。私はね、英語で飯食おうなんて思ってなかったからね、あれだけど、とにかく外国行くでしょ、で英会話の学校も行かないでね、応募者の、あれでね、こっち持ちながらこうやってね、でとにかくもう実践でやったらね、ある日突然ね、ボーンと上手くなったんですよ。
あ、なるほど、
ね、でね社長はね、お前どうしたんだって言うんですよね。何回かこう一緒に行くでしょ、社長はね昔、兄弟でね、PX 進駐軍のね、あれで英語喋ったん
です。そうですか。
社長の方が私より上手いんで、あのその頃はね、それでまた、私は汗かきながら通訳をしながらね、あれしたけど、ある日突然ね、私もちょっと感じたけど、社長が言うんですよ、お前上手くなったって言うんですよね。
あ、
ベラベラ喋るようになったんだ。
あ、いいですね。
でそれはね、やっぱり英会話としてのね、回路がだんだんできてるんですね。
いや、なるほどね。
だから、健康法も私はまさにそうだと思うんですよ。
はい、
いろんなテニスやるね、そのまあこうやるのもね、健康のこう土台がこう、太極拳やるのもね、やっぱり回路ができるんですね。ところが途中でね、みんなやめちゃうんですよな。
あ、そういうことですね。
だからそれやめないで、とにかくあるところまで行きなさいと。そうするとね、いろんなところでね、非常に楽しい、まあ、油絵もそうですね。
そうですね。
最初はもう何万、私はね、1800枚描いてるんですけどね、最初はね。
1800枚どんな絵描きなんです？生物画ですか、風景画ですか、人物画ですか、
風景。
風景、あ、そうですか。
で、まあ、こう、家が、家あってね、山があって、空があってと。で時々空をね、色変えたいっていう時にね、この際があるでしょ。それを塗り替える時にね、ここをもうはみ出しちゃいけませんよね。それがね、もう慣れたらね、パッパッとここで止まるんですよね。
あ、際で止まる、
絶対こうな
る。ああ、そうですか。
だから、まあこれ職人みたいなね、あれですけど、やっぱりね、そういう、頭脳の中にそういう回路ができるらしいんですよ。
あ、そうな
の、ね、テニスでも、みんなそういう。そこをね、考えて、一生懸命、まだは上手にならないけどもね、もうちょっとやろうと。いうことは、意識してやればね、それぞれみんな、いいことができる。健康も私、まさにそうだと思うんですね。
なるほどね。いや、本当に今日はですね、健康力とはということでですね、いろいろ本当にまあ、その基礎となる経済経営ですね、いろいろご主さんにともお話を伺ったんですが、改めてこの読者の方、大きな方、いろんな立場の方いらっしゃいますんで、一つ皆さんからエールを送っていただきたいんですけど、いかがでしょうか。
あ、皆さんに、
皆さんにぜひ、
これはもう絶対ね、楽しい人生、まあ、健康という意味でね、あるいは仕事という意味でできるんで、まあ、今日いろいろ私が言ったことを騙されたものと思ってやってくださいということです
いや、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は健康立国とはと題しまして、ベイサンドジャパン株式会社代表取締役の三輪誠司さんに、いつものように理事長の藤原直也がお話を伺いました。いつも三輪さんから大変質に富むお話を伺っております。ぜひですね、参考にしていただければと思います。三輪さん、今日本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞ引き続きお元気にお忘れください。ありがとうございました。失礼いたします。